ようございます。聖書と福音の時間です。11月も今日で最後、今年もあと1ヶ月を残すだけです。でもその1ヶ月は1年で一番慌ただしく、バタバタとあっという間に過ぎていくのだと思います。せめて日曜日のこの時間くらい、ゆっくり自分を見つめ直せたらと願っています。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
おはようございます。高原剛一郎です。今から450年ほど前、時の権力者織田信長はポルトガルから来た宣教師とその通訳者良妻を前にしていくつか質問をしたと伝えられています。お前たちはどこから来たのか。はい、ポルトガルです。ではポルトガルとはどこにあるのか。はい、ここですと言って地球儀を宣教師は見せたんですね。日本に来るのにどれぐらいかかったか。はい、2年半です。日本に来た目的は何なのか。はい、キリストを述べ伝えることです。その時信長が声を荒げて質問します。嘘をつけ。そんなことのために遠い国からやってくるはずがない。お前たちは日本の宝を盗むためにやってきた泥棒に違いない。その時通訳の元琵琶法師良妻は答えるんですね。お方様のおっしゃる通りです。私どもは日本の宝を盗むために来た泥棒です。ただし日本の宝とは金銀財宝ではありません。日本人の魂です。今日本人は死と死後の裁きの手にがっちり掴まれています。私どもはこの死の手から日本人の魂という宝を神の手に連れ戻し、盗み出す泥棒でございます。信長はその答えを聞いて即座に伝道を許可したと言われています。その心意気に感じたんですね。ところでキリストはポルトガルよりもっと遠いところから来られた方です。天からこの世に下ってきてくださった人となられた神であるからです。今日は神があなたの命を救うためにこの世に使わされたイエス・キリストについてお話しいたしましょう。今から2000年ほど前、ユダヤのナザレにいたヨセフという人物に神からの言葉が伝えられました。やがて婚約者のマリアが男の子を産むが、それは父兄によるものではなく神の霊によるものである。聖書の本文ではこう書いてあります。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと神は私たちと共におられるという意味である。ここにキリストがこの世に人として誕生された理由が書いてあります。それはインマヌエルと呼ばれるためです。インマヌエルとは神が私たちと共におられるという意味です。上智大学の名誉教授にハビエル・ガラルダーという人がいます。彼は昔あるハンセン病専門病院で実習していたことがあったそうです。そしてその中で忘れられないことが一つあったとおっしゃるんです。ある病室に二人の男性患者が入院していました。この入院は当時退院できない入院です。一人の男性 M さんは病気のために完全失明の状態でした。とっても明るい方です。しかし天涯孤独で家族も親戚も一人もなく、面会者もなく、そして貧しく、病院の外に一歩も出たことがない、そしてこれからも出ることがない方です。もう一人の男性 H さんはテレビを見るのが唯一の楽しみという人です。休憩室に施設に一台だけ設置されたテレビを見るために毎日足を運んで、そして一日を過ごすという方なんですね。 底冷えのするある冬休みの日のことです。失明している M さんがハビエルさんにこう言いました。私はね、もう何があったって絶対に決めてることがあるんですよ。どんなことがあったとしても、扇風機を買うことに決めてるんです。え、こんなに寒いのにですか？いやいや、ここは夏がどうしようもなく暑いでしょ。だから来年の夏までに買えるように今貯金してるんです。M さんは本当に貧しかったので、ごくわずかな収入の中から1円1円貯めて、1年がかりで夏に扇風機を買うという夢を持っていたんですね。それから半年ほど経って、夏の暑い盛りに、その施設を訪問してみられたのです。ところが、M さんの部屋には扇風機がない。ああ、貯金間に合わなかったんだな、と思って、この話題に触れないようにしたかったのですが、どうにも我慢できなくなって、M さん、扇風機どうなったんですか？ハビエルさん、扇風機なんかなくたって、人間死にはしませんよ。いえ、お金は貯まりましたよ。でも、同室の H さんの病状が悪化して、彼は両足を切断したのです。それで休憩室まで歩いて行けなくなり、随分寂しがってたんです。だから扇風機の貯金と、ちょっとした借金で、テレビを買ってあげました。ごく自然に、淡々と M さんがそのように話したというのです。自分は目が見えなくて、テレビを買ったって見ることはできません。しかし M さんにとって、唯一の友である H さんが、それを見て楽しんでくれていたら、それが自分の喜びだって言うんですね。どうしてそんな風にできるんでしょう。自分と同じ境遇なので、同じ思いになることができたというのです。私はそれを読みながら、ああ、こんな人が同じ部屋の同居人であるとは、H さんはなんて幸せなんだろうと思いました。自分のことを親身になって思いやる友がルームメイトなのです。たとえ健康で、裕福で、自由があっても、憎しみに支配された人生は苦々しいものです。しかし、自分の問題を親身になって、共に担い、励まし、慰める、勇敢なる友を持つ人は、本当に幸せ者であると思います。そして、このラジオを聞いてくださっているあなたにも、この M さんに勝る友がおられるということを、今日ご紹介したいのです。それこそが、人となったイエス・キリストなのです。なぜならこの方は、人と共にいる神、インマヌエルであるからです。人を責めるためではなく、人の弱さ、悲しみを我がこととして引き受けるために、生身の肉体を持ってこの世に来てくださった神、それがイエス・キリストなのです。ところで、清い清い清い神と、罪にまみれた人間が永遠にわたって共にいることを喜ぶことができるようになるためには、どうしても解決せねばならないことが一つあります。それは人間の罪を永久に完全に処分するということです。キリストは単に人と共にいて、人に励ましを与えるためにだけ来てくださったのではない。人が本来落ちていくべき地獄の苦しみを、たった一人で、あの十字架の上で引き受けるために天から来てくださった方なのです。そして墓に葬られてから三日目に死を突き破って復活された方なのです。この死と蘇りの生涯に入るためには、まず一度天から来られる必要があったのです。今キリストはご自分を救い主として受け入れる人の心の中に住んでくださる方です。そして心の中でキリストが住んでくださるということによって文字通りインマヌエル、人と共にいる神となってくださるんです。どうぞあなたもこのイエスキリストをご自分の救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。 もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。